おはようございます。ただいまから令和3年第11回弥彦村次回12月定例会を開会いたします。現在の出席議員は9名であります。定数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程につきましては、お手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。最初に日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において1番、渡辺富之さん、2番、古川七郎さんを指名いたします。次に日程第2、会期の決定についてを議題といたします。このことにつきましては、先般、次回運営委員会が開催され、協議を願っておりますので、その結果について委員長から、ご報告をお願いいたします。それでは本田次回運営委員長。はい、
おはようございます。
おはようございます。
ただいまより次回運営委員会報告をいたします。本委員会は令和3年第11回弥彦村議会12月定例会の運営について協議するため、下記のとおり開催したので、その結果を報告いたします。1、開催日時、令和3年11月24日水曜午前9時51分開会、午前10時14分閉会。2、開催場所、弥彦村役場委員会室。3、出席委員、本田高根、小熊忠史、板倉圭一、柏木文夫および議長。4、欠席委員なし、説明のため出席した者、村長、副村長、総務部長、総務課長。6、職務のため出席した者、議会事務局長、書記。7、協議の結果、委員長開会宣告、村長挨拶に引き続き、12月定例会の提出予定議案は、条例1件、補正予算4件、人事2件、その他規約の変更1件の計8件であるとの説明が総務課長よりありました。なお、人事2件については、初日に採決をお願いしたいとの申し出がありました。議員提出予定議案については、陳情3件が提出され、協議の結果、2件を所管の委員会に付託し、1件は配布のみとすることにいたしました。そのほかに議員発議の議決事項1件を提案することにいたしました。一般質問は7名の方から通告申し出がありました。会期日程については、12月6日午前10時を召集予定日とし、12月17日までの12日間とすることで話し合いが行われました。なお、会期日程案は次の表のとおりであります。8、その他、12月定例会初日の12月6日に全員協議会を開催し、理事者側より図書館建設事業の進捗状況および枝豆関連事業の2点について説明を受けることにいたしました。また同じく初日に議会運営委員会を開催し、追加議案について審議することにいたしました。会議内容は以上のとおりであります。令和3年12月6日、弥彦村議会運営委員長、本田高根、弥彦村議会議長、足立武雄様、以上であります。
はい、お諮りいたします。ただいま次回運営委員長からの 報告のとおり、本定例会の会期は本日から12月17日までの12日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本定例会の会期は12日間と決定いたしました。次に日程第3、村長から招集のご挨拶をお願いいたします。
委員長。
はい、村長。
おはようございます。
おはようございます。
令和3年第11回弥彦村議会12月定例会開会にあたり、一番ご挨拶申し上げます。議員におかれましては、年末の大変お忙しい中、全議員ご出席のほど、初日の議会を開催することができましたことを、まずもって御礼申し上げたいと思います。12月定例会でございますので、今年の1年間を振り返ってみますと、今年は前半特に皆様ご承知のように、新型コロナウイルスワクチン接種がに防災された前半でありました。もともと令和3年の行政最大の課題はワクチン接種だというふうに位置づけておりました。準備も進めてきておりましたけれども、たくさんの方にご協力ご支援いただき、屋敷村として何の混乱もなく接種を終えたことを本当にありがたいというふうに思っております。令和4年度もワクチン接種まだまだ続きますが、令和3年度のようなこともなく、さらに順調にスムーズにワクチン接種が進むと期待しております。で、ワクチン接種以外、令和3年は枝豆の共同選果場建設に忙殺された前半でありました。令和今年の3月末に令和2年度の国の補正予算で国の補助金をいただきまして、本来ならば今頃ようやく共同選果場というのを開催するはずなのですが、皆さんに無理を言って、特に職員の皆さんにだいぶ無理を言って、9月初めに操業させて開始、試験操業を開始させていただきました。おかげで来年の収穫、5月の収穫期からは何の心配もなく、準備をスムーズに操業が開始できる運びとなりました。本当にありがたいというふうに思っております。枝豆の規模拡大、弥彦村の取り組みは、将来の30年後、50年後の弥彦村の農業が、あるいは弥彦村の地域社会が存続させていくためには、絶対に避けては通れない事業であるというふうに思っております。かなり強引にものを進めておりますけれども、私としては、このことを進めることは、今の農家の方たちだけではなく、20年後、30年後、子どもたち、そのまたひ孫たちにつながる、将来の弥彦山民に対する私の責務であると思っています。何も考えつかなければ別ですけれども、ある一定の方向が、これならば可能であるというふうなことが分かった場合、それをやらないのということは、子どもたち、孫たちに対する私の背任行為であるというふうに思って頑張っております。これからも議会のご協力いただきまして、よろしくお願い申し上げたいと思います。もう一つ、令和3年は、友人親王杯が弥彦で5年、6年ぶりに開催していただきました。これは今年だけ開催するだけじゃなくて、今年の開催によって、これからも時期は3年後、5年後になるか分かりませんけれども、弥彦村に継続的に富士親王杯が開催できるという見通しがついたことでは非常に大きなことだったというふうに思っております。この開催のためには、足立市長、それから、副知事長にもご総力をお願いしまして、埼玉県知事、まあ、これは全林協の会長でいらっしゃいますけど、それから前橋の市長さんにも、あるいは宇都宮にも一緒に出かけていただきまして、お願いしていただきました。その弥彦村全体としていろいろと、その人親王杯開催に向けて、一丸となって動いた結果だというふうに思っています。本当にありがとうございました。また、競輪会いいですけど、来年以降、まあ、さらに、今年ほどではないとしても、順調な競輪が行くように頑張ってまいりたいと思います。最後になりましたが、今期はたくさんまた審議をお願いしております。どうぞ慎重なご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、私の挨拶させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
はい、ありがとうございました。次に日程第4、議長からの報告を行います。お手元に配布されております12月定例議会議長報告をご覧いただきたいと思います。表につきましては9月定例会以降の行事で、その中の主なものをご報告させていただきます。10月16日小学校学習発表会が午前に行われまして、音楽や弥彦タイムなどの学習の成果を発表されました。子どもたちがとても元気で明るい内容で楽しく、私見てまいりました。午後からは中学校の合唱コンクールがありまして、どのクラスも息がぴったりで美しい、ハーモニーを歌声で表しておられました。とても素晴らしく心温まる歌声を聞いてまいりました。それから11月1日令和3年度弥彦村時事功労表彰式に出席いたしまして祝辞を述べてまいりました。11月21日令和3年弥彦村成人式が弥彦中学校で行われ祝辞を述べてまいりました。それから11月26日第65回町村議会議長全国大会が東京明治記念館で行われまして、新潟県町村議会議長会役員4人と事務局職員で大会に出席いたしまして、その後衆参国会議員に衆参国会議員会館に赴き、新潟県から選出された細田健一衆議院議員をはじめ15名の先生方の事務所に赴きまして、新型コロナウイルス感染症対策に関する特別要望書など多岐にわたる要望書を意見書を提出してまいりました。以上で主だったものを報告とさせていただきます。次に監査員から例月水道検査及び令和3年度の結果が議長宛に提出されております。事務局長をもって報告をいたします。それでは議会事務局長。
はい、議長。
はい、はい。それでは命によりまして、ご報告いたします。監査委員からの例月水道検査報告書の写しは、議案書1ページから6ページに、また令和3年度定期監査結果についての報告書の写しは配布の6-1から6-4ページにお示ししてあるとおりでございます。なお9月定例会で可決されました新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書及びコロナ禍における私立高校生の学びを保障し私立高校の教育環境整備を図るため私学助成増額拡充を求める意見書につきましてはともに令和3年9月17日付で議長名をもって政府等関係機関宛に送付いたしました。報告は以上でございます。
はい、次に議会基本条例特別委員会から会期外の活動についての報告が議長宛に提出されております。委員長から報告をお願いいたします。それでは柏木委員長。
はい、
令和3年第11回12月定例会弥彦村議会基本条例特別委員会報告であります。本特別委員会は9月定例会において議会の基本理念として掲げる仮括弧村民の声が届く議会を目指し議会機能の充実強化を目的に設置をいたしました。その 活動内容について報告をいたします。次回基本条例は村民福祉の向上と村政の発展に寄与することを掲げ、次回の説明責任、広報・広聴機能の充実、一般質問と反問権、議会機能の強化、災害対策、議員の政治倫理などを規定をしております。10月1日第1回開催を皮切りに、10月は3回、11月は4回、12月2日には新潟大学経済科学部の宍戸教授を迎え、地方自治に関する勉強会を開催をいたしました。たたき台となる条例括弧案は今月中に固まる予定で、年明け後にパブリックコメント制度を活用し、村民からの意見を反映して3月定例会での条例制定を目指します。以上、報告は以上であります。令和3年12月6日弥彦村議会基本条例特別委員会委員長柏井文夫、弥彦村議会議長足立武雄様、以上であります。
はい、次に日程第5、村長から行政報告をお願いいたします。はい、村長。
それでは12月定例議会の行政報告を申し上げたいと思います。9月20日のこの疫病退散期間、実は今朝も神社を7時からお肉祭に参列させていただきました。今日は私以外に4人の方お会いになりまして、これまでもずっと参っております。私というのは昨年の3月に、今年の3月です、昨年3月ですね、疫病新型ウイルスが出たときに神社に収束まで必ず期間に参りますというふうに約束させていただきましたので、収束宣言が出るまでずっと続けてまいりたいというふうに思っております。10月6日 MM 総研関口 Y 市民会、これは、ギガスクールの時に非常にお世話になりました。これ私の日本経済新聞時代の同僚ですけども、今そちらの方でやっておりまして、今回はデジタル庁の総括官に面会するために紹介して、仲介のローを取っていただくために伺ったものです。その結果の成果の一つとして、10月号からの広報弥彦に楠見統括官のインタビューが出ておりますけど、それがこの時の成果の一つでございます。7日、農林水産業活性化構想研究会、これは、これは枝豆について、あるいは来年度から何とかして取り組みたいと思っております、完全無農薬の米栽培のいろいろアドバイス、助言をいただくために伺ったところでございます。10月22日、知事と市町村長との懇談会、新潟市長、三条市長、佐渡市長、燕市長、それから鹿児市長、田上町長さんと私で、知事を囲んでいろんなお話を申し上げましたけれども、私の方からは、枝豆について弥彦村として全力で取り組んでいきたいと。全国で枝豆が非常に栽培の機運が盛り上がっておりまして、栽培面積が増えるんで、将来的には価格競争の懸念がかなり強くなってきていると。そのために新潟県として価格競争に巻き込まれたには輸出を考えざるを得ないので、その時には市長さん方、首長さん方にも一緒になって、枝豆栽培あるいは輸出に取り組んでいただきたい、弥彦村としては先輩になりますというふうに申し上げてご賛同をいただきました。それから10月の27日とその後に書いてありますけれども、11月の8日、オリプラ首長連合でございます。これは 東京オリンピック・パラリンピックに自治体と全国の自治体としてどういうふうに自分たちが活用できるかっていうのを、実行するために、全国の市町村670市町村が参加したと思いますけど、そのところに三条の前の国定市長が会長おやりになった関係上、私の方も幹事役として役員として参加しております。そのオリンピック・パラリンピックが終わりまして、この組織そのものは、まあ、監督官庁といいますかね、バックには経済産業省がおられますけど、経済産業としてはこの組織そのままを次の関西万博につなげたいということで、組織以外のための会議でございました。で、弥彦村としては正式会員としては参加させていただきますけども、オリンピックと違って万博について弥彦村としてはちょっと趣旨が違うと思いますので、これまでのようなそれ以上のコミットメントはしないつもりで進めております。それから、11月4日弥彦小学校4年生6年生への講話という意味で話し合いと言いますかね、これは小学校校長先生からお話しいただきまして、小学校4年生がぜひ村長と一度いろんなことを聞いてみたいという場所を設けろということで、急遽決まった会合でございます。で、4年生6年生約180人、小学校の体育館で1時間ちょっと皆さんで一緒に議論お話し合いさせていただきました。なんであんた村長になったのかというのはかなり厳しい質問が出まして、私としてはすぐに答えられないのはどぎまぎすること質問もありましたけど、非常に楽しくて、私として楽しくて、人生の中でも最大の楽しかったものの一つになることは間違いないと思います。分かったことは、弥彦の小学校ほとんど休みなく集中的に質問しました。沈黙は一切なし、すごかった。わあ、うちの子どもたちは非常に活発でいいなと改めて弥彦の子どもたちの優秀さを感じてまいりました。それから、11月17日の国道289号線知事視察投稿、これ、1週間前に突然知事から電話がありまして、私に電話がありまして、289号線見に行くけど村長あなたは一緒に行けませんかというお誘いをいただきました。で、知事の表向きはですね、要するに289号線が完成した場合に、福島県からの観光客が通ってきて県央に流れ込んで、最後のところは新潟市ももちろんそうですけど、弥彦村もその一番最後なんで、観光開発について非常に参考になると思うから、あの、来なさいっていうことだったんですけど、そのもう一つ裏には、裏っていいます、奥には、弥彦村、皆さん ご存知のように国道がないんで、一番現実的な国道を輸出誘致するとすると、今現在進めている、116の伊勢丹のところまで来ている国道289号線を弥彦まで延伸して、で、海岸通りの国道402に接続するということが、弥彦村としては残されたたった一つの国道建設 の道だと思っております。そのことを知事もよくご理解いただいて、その当日は、北陸地方整備局の局長、道路部長から皆さん、幹部の方がお見えになりました。で、その方たち行って、あえてこう PR していただいたと、非常にありがたかったと思っております。ただ、あそこの289号線の80越えのあれは工事は本当に大工事で、まあ、皆様に行く機会があったらぜひご覧になっていただきたいと思いますし、もしあれが完成して289弥彦まで来たら、多分弥彦が一番大きく受けるんじゃないかというふうな感じもいたしました。それから18日吉水病院下関竣工師って、これなんでこんなとこっていうふうにこれ疑問に思われると思うんですけども、実はこの先生、吉水病院の院長先生がコロナワクチンの接種にわざわざ下関からお見えいただきました。1週間かな、3日間かなかいただきまして、自分の下関新しい病院ができたので見に来ませんかってお誘いいただきました。で、来ていただいて恩義もありますので下関も行ってまいりましたけど、まあ、素晴らしい病院でした。その後で普通の一般の内覧会をおやりになったそうですけど、下関の市民約2000人が内覧会に行ったという話をいただいております。素晴らしい病院でした。まあ、この次、第3回目のワクチン接種についてもまた吉水先生にお願いしたいなというふうな感じも持っております。それから11月23日関西新潟県人会、これは毎年行ってますけども、これは残念ながらに関西新潟県人会に弥彦村出身の方は ゼロでございます。まあ、たくさんおいでなんですけど、県人会に入っておりる方はいらっしゃらないんですが、屋敷村としては将来的に観光も大事ですし、もう一つは枝豆に、枝豆を関西を大阪中心に関西に何としても売り込みたいという下心もありまして売ってまいりました。でありがたいことに、関西県人会の役員の方からこの1月か2月に役員関西県人会の役員が弥彦村を訪問してくれるということが正式にお聞きいたしました。いや、まあ、としても 大歓迎をいたしたいと思っております。まあ、来年以降この枝豆が関西の枝豆が売り込みが県人会を通じて何らかのご支援いただけるのというふうに確信しております。以上でございます。
ありがとうございました。報告は以上であります。次に日程第6、事案第70号、弥彦村情報通信技術を活用した行政の、推進等に関する条例の制定についてから日程第13、事案第77号、新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県市町村総合事務組合の規約の変更についてまでの条例1案件、補正予算4案件、人事2案件、その他1案件、以上8案件を議題といたします。これより提案者から提案説明を求めます。村長。
それでは令和3年第11回弥彦村議会12月定例会の開会にあたり提案いたしました議案の要旨をご説明いたします。議案第70号、弥彦村情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の制定につきましては、各種申請や届出について電子申請を認めるため条例の制定を行うものであります。議案第71号、令和3年度弥彦村一般会計補正予算括弧第7号につきましては、規定の歳入歳出の総額46億2,936万3,000円に、歳入歳出それぞれ2億1,403万3,000円を追加し、総額を48億4,339万6,000円とするものでございます。歳入の主なものといたしましては、14巻国庫支出金国庫負担金2,716万、国庫補助金1億5,685万3,000円、15巻県支出金県補助金789万3,000円などであります。歳出の主なものといたしましては、2巻総務費総務管理費1,244万4,000円、徴税費現1,171万6,000円、3巻民生費社会福祉費561万8,000円、4巻衛生費保険衛生費1,121万7,000円、6巻農林水産業費農業費3,894万8,000円、10巻教育費教育総務費現502万3,000円などであります。人事異動に伴う人件費の補正、国県補助事業の内需状況に合わせた事業費の補正、枝豆関連事業の補正などが主なものであります。議案第72号、令和3年度弥彦村国民健康保険特別会計補正予算括弧第1号につきましては、規定の歳入歳出の総額7億2,300万円に、歳入歳出それぞれ1701万円を追加し、総額を7億4001万円とするものでございます。歳入の主なものといたしましては、4巻県支出金現1,210万円、7巻繰越金2,910万7,000円などであります。歳出の主なものといたしましては、8巻所支出金687万1,000円、9巻予備費1,165万5,000円などであります。議案第73号、令和3年度弥彦村介護保険特別会計補正予算括弧第2号につきましては、規定の歳入歳出の総額9億2,766万9,000円に、歳入歳出
それぞれ310万1000円を追加し、総額を9億3077万円とするものであります。歳入といたしましては、産官国庫支出金381万円、六官繰入金現70万9000円であります。歳出といたしましては、六官予備費310万1000円であります。議案第74号、令和3年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算、括弧第3号につきましては、規定の歳入歳出の総額239億1296万3000円から、歳入歳出それぞれ5億2496万3000円を減額し、総額を233億8800万円とするものであります。歳入といたしましては、一貫経連収入、現4億7594万9000円、四貫諸収入、現4901万4000円であります。歳出といたしまして、一貫総務費、777万5000円、二貫競輪事業費、現5億3273万8000円であります。議案第75号、人権擁護委員の推薦につきましては、現委員であります、弥彦村大和座位牌7796番地に、藤沢真嗣氏の任期が、令和4年3月31日をもって満了となりますことから、引き続き藤沢氏を推薦することにつきまして、議会の意見を求めるものであります。議案第76号、人権擁護委員の推薦につきましては、現委員であります、弥彦村大和座牌3611番地、五十嵐真由美氏の任期が、令和4年3月31日をもって満了となりますことから、引き続き五十嵐氏を推薦することにつきまして、議会の意見を求めるものであります。議案第77号、新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更につきましては、新潟県市町村総合事務組合に対して、阿賀北広域組合が脱退、加茂市及び加茂市高見町消防衛生保育組合から共同処理事務に加入したいとの申し出があったことから、所要の規約変更を行うものであります。以上で提案理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。
はい、ありがとうございました。ただいまの説明に対してご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま提案されました8案件のうち、日程第11、議案第75号及び日程第12、議案第76号、人権擁護委員候補者の推薦については委員会付託を省略し、本日採決いたしたいと思います。この人事案件は再任同意であることから、討論は省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、議案第75号および議案第76号は、委員会付託を省略し、本日採決することに決定いたしました。はじめに、議案第75号人権擁護委員候補者に、藤原真嗣さんを再任することについて、ご質疑があればこれを許します。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これより採決いたします。お諮りいたします。議案第75号について、村長提案の通り同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、起立全員と認めます。したがって、議案第75号の再任については同意することに決定いたしました。続いて、議案第76号人権擁護委員候補者に五十嵐真由美さんを再任することについて、ご質疑があればこれを許します。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これより採決いたします。お諮りいたします。議案第76号について、村長提案の通り同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、起立全員と認めます。 したがって議案第76号の再任については同意することに決定をいたしました。なお人事案件を除く6案件並びに生産者米価の下落に対する陳情書等につきましてはお手元に配布の付託表のとおり所管の委員会に付託いたしましたので審査の上報告を願います。陳情内容は2案件とも新型ウイルス感染症拡大の影響による外食産業の落ち込みから生産者米価が下落しており米生産農家の農場経営が危ぶまれることから持続可能な社会の実現に向けた農場施策を要望する陳情でございます。所管の委員会で審査をお願いいたします。以上をもちまして本日の理事日程は、失礼しました。最後に日程第16、発議第3号、次回の委員による、長の専決処分事項の指定については、9日木曜日に、議員懇談会を開催し、趣旨を説明いたしますので、委員会付託を省略し、最終日に採決したいと思います。以上をもちまして、本日の理事日程はすべて終了いたしました。次回は12月8日午前10時から再開いたします。本日はこれにて散会いたします。大変お疲れ様でした。